して特別に仏様の供養をさせていただきます。今年今日はちょっと曇っていて蒸し暑いですけど、猛暑が続いてですね、熱中症に注意というような注意報が毎日出て天候が不順でした。豪雨でですね、被災された地域の方もおりまして、今日はいろんな方に供養する会ですので、そういう豪雨の被害に遭われた地域の方々にはお見舞いを申し上げたいと思います。まあ掲示板に静かなお盆でおめでとうございますと書いておりました。昔お盆になるとそういうふうに挨拶をしておりまして、まあそれはどういう意味かなということをよく考えていたんですけど、まあそういう大きな災害とか、それから心がですね荒ぶれるようなことがなく、静かに、家族揃って、先祖様を迎えてお盆の行事ができたこと、それはありがたいことだということで、お互いに確認するような意味でですね、静かなお盆でおめでとうございますと挨拶を交わしたのかなというふうに思ったりもしております。もうその挨拶をする方は、この小田岡さんでもいなくなってしまいました。残念ながら 2年ぐらい前にですね、おばあさん一人行き合うとそう挨拶してくれる人がいたんですけど、もう全然いなくなってしまいました。言葉っていうのもだんだんそういうふうにこうなくなっていっちゃう言葉があるんですよね。まあそんなことを感じたりしております。で、これからですね、法要に入るわけですけど、初めにこちら本尊様の方に向かって、法要を行います。その時は三階晩礼ということでですね、三階晩礼というのは全ての少量なんです。新聞の仏様であったり、お父さんお母さんであったり、ご先祖様であったり、無縁の仏様であったり、それから背書きですから、ガキというような少量にもですね、供養を施すというのが施すことをですね、まず行うわけです。それから本尊様に、皆様方の1年間の、安寧とですね、家内安全を、まあ、祈らせていただきます。それが、まあ、本尊様の方を向いて行う法要なんです。それから私は、本尊のその高い台から、そちら少量棚っていうんですけど、その台の方に移動します。そしてそこでまた供養を行うわけですが、その時もですね、一応そこに書いてあるように三階晩礼ということで、先ほど言いましたすべての少量に対してご供養をすることがするわけです。でもこのお名前、今日来ていただいた案内にもですね、皆様には聖ガキということでお願いしました。で、聖ガキというのはどういうのかというと、ガキに施すと書くんですよね。で、ガキっていうのはどういうのかと言いますと、いろいろなですね、悪いことをしたり、それから、むさぼりの心が強くてですね、そういうガキ道というところに落ちてしまったような人は、まあ、ガキなんですけど、そういうガキにもですね、そちらで供養をすることによって、そしてガキにも、仏様の世界に、導いていくというようなことを行うのが、まあ、背ガキの意味なんです。で、まあ、一番難物であるガキさんをですね、供養できれば、三階晩礼ですから全てのものの少量も救われだろうというようなことでですね、まあ、背ガキ団の方で、供養をさせていただくわけでございます。で、このお背書きの由来っていうようなことについては、お配りした資料の中にですね、書いてありますので、一読願えればと思います。 そしてその、お背書き、参拝ありがとうございますと書いた、背書きについて、背書きの由来について説明したあのものが入っていると思いますけど、その一番下にですね、ちょっと気持ち悪いような動物のようなものが書かれていると思うんですが、この姿がガキなんです。そしてこのガキっていうのはむさぼりの心、物欲ですねが強くて、悪い行いをしてですね、その報いでこういうお姿になったというふうに言われているものなのです。でこれを見ますとですね、体は痩せ細ってですね、これが喉が針のように細くなって、山お腹はですね膨れてるんですね。で体は黒くてですね、食べ物などが喉を通らない、常にこう飢えたような、飢えに苦しんでいる、そういうものをガキというんです。で仏教ではですね、むさぼりの心とか物欲の象徴としてですね、ガキっていうのを考えているんですね。今の世の中で言えばオレオレ詐欺とか、ああいう部類の方はやはり私はガキ道に落ちちゃってるんじゃないかなと、ガキ道に引っ張られちゃってるんじゃないかなというふうに思います。やはりああいう方の未来を考えたりしてもあんまりいいことはないんだろうなというふうなことだけは皆さんも想像つくんじゃないかというふうに思うんですね。ですからやはりそういうむさぼりの心とか物欲というのはそれ相応にですね考えていかなくちゃいけないというのが戒めといえば戒めになるのかなというふうに思うわけでございます。でそのガキさんをですね、今度は供養するわけですけど、どのように供養するかというと、そこに少量棚の上に新聞の方には五色旗という黄色と緑と赤と紫と白の旗をお渡ししました。でその旗はですね、五色旗といって五人のですね如来様仏様がここにいると、そこにいるというふうなこうを表したものなんですね。で、この五色旗っていうのはよく七夕祭りに五色の短冊っていう歌がありますけど、この五色旗が変じてですね七夕の、短冊になったんだというふうに言われています。で、七夕の場合はそこに五色の色のついたところに願い事を書くわけですけど、この五色旗はそれぞれに仏様がいるわけですね。で一番黄色は南無過去法生如来という仏様です。でこの仏様は怒りの心でガキになり苦しんでいるものを救い円満にしてくれる仏様というようなことでございます。それから緑の仏様はですね、南無妙色身如来という仏様なんですけど、先ほど見たようにガキの方体はですね非常に変形しちゃっております。でもこの仏様にお力でですね、顔も人間のような顔になったり、醜い体もですね普通の体に変じていくことができるようにしてくれるという、今で言えば整形外科かなんかのスーパードクターみたいなような役割をしてくれるのが南無妙色身如来なんですね。でこの学さんを見てこれを普通に買えるんだから相当大変なことだと思うんです。それが緑の旗の、仏様です。それから後ろに行ってですね、赤い旗、南無観露如来と書かれていますけど、これはですね、甘露というのはよく甘露飴というのがあると、もうこの上ない美味しい飴を甘露飴というんですけど、インドでは牛乳はちょっと発酵させたようなものだと思うんですが、それをですね、ガキさんは喉から入らないから、それをこう今で言えば点滴をするよう にですね注入してあげて、そして学さんに心と体の安らぎを与える仏さんだというふうに言われております。それから次の紫の仏さんですけど、南無光博心如来という如来さんなんです。その如来さんはですね、ガキは喉が細くて食物が通らないって言いましたけど、その喉をですね大きく広げてくれる仏さんなんだそうです。これもやはり外科のお医者さんみたいなような方なんですよね、そういう仏さん。それからもう一つ後ろにある白は南無陸院如来。まあ、この仏さんはですねいつもガキさんは周りを見てですねいつもビキビキとした生活をしているんだそうです。まあ多分苦しみながらビキビキした生活をしている。まあ、この陸院如来さんはそういう恐怖をですね取り除いてくれる仏さんということで、今で言えば精神科のお医者さんのような方が南無陸院如来かというふうに思うわけです。でそういう無如来さんがですねこの瀬垣壇のところにところにお招きしてですね、そこに来た仏様をですねみんな救ってくれるというのがこの少量壇で、まあ、行う内容なんです。まあ楽器はそうですけど、皆さんの新聞の方とはそんな普通の仏様ですので、そんな楽器の供養なんか必要ないというようなところもあろうかと思いますけど、このお瀬垣の目的が三害万霊って全て の苦しんで人を救うというようなことがありますので、まあ楽器に焦点を当ててですね、そしてその苦を除くようなことを行うのがこの、お瀬垣の内容となっております。でこのお瀬垣棚ですけど、ちょっと見ていただきますと高さがですねだいたい60センチぐらいになっているかと思うんですが、だいたいこれは90センチぐらいの以内にしなさいと。楽器さんはですね高いところに上がってくるのが大変だから、あまり高くしてはいけませんよっていうふうに昔から言われているんです。それからこの竹なんですけど、竹はですねここへ上がってきたいろんな少量がですねそこにあるいろんな食べ物を食するわけですけど、周りから見られるとちょっと恥ずかしいんでね影を作って、そしてそのやればそんな恥ずかしくなく居場所としてですねそこにいて作れるというようなことがあってですね、竹をこう周りを使うにやるというふうに言われております。それから周りのこのほおずきなんですけど、このほおずきはその明かりなんですね。昔は電気もなかったので、そういう夜になると何も見えなくちゃいけないっていうんで、明かりの灯明の代わりとしてですねこういうふうに周りにこうほおずきを並べたわけなんです。まあこういう形のものが、まあ、少量棚といってですね、お瀬垣の時に祭る、まあ、祭り方であり棚なんでございます。で昔は私小さい時は楽器さんは楽器さん専用の少量棚がありまして、その瀬垣壇の下に置いてですね小さい壇を下に置いたり、それから本堂の前に設けたりというようなことをして、楽器さんをまた特別に供養するというようなこともやっておりました。まあ現在はどこのお寺さんも、まあ、一緒になってしまったというのが現状としてはあります。それで皆さん新聞の方に指導金というのをお願いして、ありましてですね、ここ十何年かのものを元にしてですね、サバ台という楽器さんが楽器さんを供養する特別の台があるんです。石でできた。それをまあ来年にでも設置しようかなというふうに思っております。そういうことで、今日はですね、楽器さんにもですね、まあ、自分の身内の方だけではなくて、広い心で 三階万礼、楽器を含む三階万礼にですね、ご供養をして、その心としてはですね、楽器に施すということですが、背楽器ですから、施すっていうのは、お布施ということで、布施の心ですね。布施の心で、そういう楽器さんにも供養をするというのが、このお背楽器なんです。で、ちょっとしつこくなるかもしれませんけど、布施の心っていうのはどういうのかって言いますと、具体的には、お盆で皆さん、お迎えしてですね、少量棚の上に、お父さん、お母さんやご先祖さんをお迎えして、いろんなものを備えてですね、みんな親戚縁者が集まっていろいろ報告を先祖さんが聞いたりして、そして、満足して帰っていただくという、その行為自体がですね、癖の心というようなことになろうかと思います。で、それと同じようなものとしては、よく年会法要なんていうのもそうだと思いますし、それからよく言われるのは、四国の霊場でお接待、お接待というのは、あそこ回ってして人に何か水とか食べ物をお接待で仏さんに供養するようにですね、お渡しするんですよね。でもそこにお渡しした人は、何かこのあと何か、いいことがあるんじゃないかとか、こうしとけばああなんじゃないかというような見返りの心っていうのはあんまり考えないんですね。で、先ほどの五如来さんもそうですけど、楽器さんを救ったから、私はこう楽器を救ったからこうだよとかっていうふうなことはないんです。見返りではなくて、自分の持ってるお力をですね、楽器に施すということ。ですから、今自分自身の状況をそのご先祖様なり、それから亡くなられた人にお気持ちを、備えるというようなことが、癖の心といえば癖の心ということになろうかと思います。お盆の行事や背書きの行事は、亡くなった家族の、供養とか先祖の供養を行うと同時に、楽器堂に落ちた楽器にも供養をしていただいて、皆様には徳を積んでいただく。ですから、この、お背書きとか、お盆の期間というのは、ある意味では修行の場がですね、そういう期間になったり、そういう行事の意味合いの深いところにある意味合いなんではないかというふうに思っております。で、楽器はですね、先ほど言いまして、楽器は物欲とか物欲のですね、象徴だというふうに言いました。むさぶるいの心の象徴であるというふうに言いましたけど、私小さい時ですね、うちのおばあさんに、嘘つくと閻魔さんに舌抜かれるぞというふうによく言われたことがあったんですけど、それは今でもですね、心の中に残っておりまして、嘘をつかないような、私が嘘をつかないで、つかないようにすることができたというのも、そういう心の中の予防線があったからよかったのかなというふうに思っております。そういうことで、お背書きにはむさぼりの心というようなことをですね、皆さんそれぞれがお考えいただいて、そして、お考えいただくと同時に、またその全ての人にですね、癖の心を持って、優しい心を持って、接していくというようなことをですね、教えていただくのがこのお背書きかなというふうに思うわけでございます。なんかちょっとくどい話を長々とさせていただきましたけど、このぐらいにさせていただきます。今年は本当に大変暑かったです。暑さでですね、お疲れの方がおったり、またこれからまた暑さがぶり返してくるというようなこともあろうかと思いますので、くれぐれもお体をご自愛いただきたいと存じます。最後になりますけど、先ほどお渡ししました封筒の中に般若心経がございます。その般若心経をお出しいただきたい。